いつもあなた方と共にいますっていう、語られたこの宣教命令、この中心は何かと言いますと、あらゆる国の人々を弟子としなさいという、これが中心です。その道に生きる者、キリストの道に生きる者としなさいっていう、イエス様は決して単にキリストの教えを広めなさいとは語られませんでした。弟子としてっていう、弟子というのは、新約聖書の中にイエスキリストを信じた人たちに対して、その道の人というふうに表現されていますけれども、その道の人として生きるようにっていう。皆さん、日本には道とつくものがいくつかあると思うんですよね。書道とか茶道とか弓道とか柔道とかっていう、柔道をしている人は分かるんですね、柔道やってたかどうか。まず外見は耳がこうなってる方もいますけど、それよりもですね、歩き方が私の歩き方です。こうすり足とかって後ろから見ると柔道してる人はすり足で歩くので、あの人柔道してたなっていうことが分かるよっていうようなことでもあるわけでありますけども、そうではなくて、外見ではなくて内面といいますか、その道、それが内面がその人そのものを表すものとなっていくといいますか、茶道をなさる方はなんとなく上品になっていかれるんでしょうか、習字をなさる方はというようなことではないかと思いますけれども、そうした中で、確かに初代のクリスチャンたちはそうしたキリストの道を歩む者として、この周りの人々にもこう見える形になって、そして彼らのことをキリストの者、その道の人たちという言い方っていう、時に教会の、ですね、チャイムをピンポンと鳴らして訪問なさる方があって、そして実はこれを訪問販売でとこう来られた時にですね、私はその方が統一教会の人である時に分かります。言葉はなくても伝わるんですよね。中には、皆さんエホバの証人の方が訪問をしながら歩いておられる時に、エホバの証人の方だなってなんとなく雰囲気で分かるっていうことをあるんじゃないでしょうか。そんなふうにしてこの、その道、キリスト道を生きる者としなさいって、願わくは、イエスキリストの弟子、キリストにある者っていう、それは与えられた自由さ、大胆さっていう、人生を喜ぶっていう、そういう意味で、あの人はクリスチャンだと言われるならば、なんと感謝かと思うわけでありますけれども、イエス様はマタイを通してこの大宣教命令、弟子としなさい、どのようにしてというときに、その手段として行ってバプテスマを授け、そして全てのことを守るように教えることを通して、生き様を教えることを通してと、これがマタイの大宣教命令、そしてイエス様は語られました、見よ、私は世の終わりまで共にいるんだって、世の終わりまで共にいるんだって、いつクリスチャンにとって、キリストを信じる者にとってイエス様は近くいてくださるかと、それを感じ取れるかというときに、またそれは宣教に出かけていくときにということも、弟子として使わされていくときに、世の終わりまで共にいるっていう、 私の弟子たちが宣教に出ていくときにどんなときにも共にいるんだって、それがマタイを通して主が語られた宣教命令でありました。本当にミャンマーにおいてもですね、その通りだと確信されました。主の必要を助けを必要としている人に本当に出ていくときに劇的に出会わさせてくださったりっていう、あるいは、先週の礼拝の中では私も分かち合いをさせていただきましたけれども、インレイ湖の部族の人たちを理解するために船に乗って湖を回って、その時に、たまたま主よ、私が溺れ死んでも お構いにならないんですかと申し上げた時にですね、本当に私生まれて初めてでしたね、はっきりと、それまでは聖書の御言葉を通して心に語りかけられるっていう、主が語ってくださってるっていう経験はありましたけれども、その時は主よ、私が溺れ死んでも何とも思いにならないんですかって時に、私の耳に聞こえる形ではっきりと、この船には誰が乗っていると思っていますかと、あまりにも鮮やかでありました。主よ、感謝しますっていう、私の人生に、そしてこの御影福音教会に主が乗り込んでくださっておられるのだ、乗り込んでくださっているお方は主だ、その時に全ての道で主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるっていう、本当に嬉しくなりました。視界がいっぺんに晴れました。私のするべきこと、腹が決まりました。本当に宣教に出ていくときに主は不思議にご自身を示されるということがあるということを、本当に体験を私もさせていただいたわけでありますけれども、今日はこのマタイの宣教命令ではなく、ヨハネに記された宣教命令というものをご一緒したいと。この内容はですね、先生からお証しとしてお聞きしたものであります。宣教の最前線の地で主が先生に開かれた。最新の宣教学というのは机の上ではなくて、本当に最前線の現場でったらいいんでしょうか、そこで深められ磨けられていくというんだな、いうことだなと思わされたわけでありますけれども、簡単にこのヨハネの20章説明をする必要はないようにも思いますけれども、確認をさせていただきます。復活の主が弟子たちの前に現れてくださった箇所であります。週の初めの夕方、平安があなた方にあるようにっていう、たとえみんなのものがあなたを裏切ったとしても、私はどこまでもついていきますと弟子たちは口々に語りましたけれども、けれどももう自分の肉の力、頑張りではもう一歩も前に出ることができなくなった弟子たちの姿が、戸を閉ざして恐れて隠れている、その状況の中にイエス様が現れてくださった。それがマタイの福音書の20、あ、ごめんなさい、ヨハネの福音書の20章に描かれているところでありますけれども、先週その証しをさせていただきましたけれども、最初はギラギラしてっていう、ミャンマーの宣教の地に宣教に向かわれたっていう、ミャンマーの宣教の父と呼ばれるようになるんだっていう、宣教の秘訣は何でしょうかと尋ねるならば、胸を張ってそれは祈りですって、兄弟よ、姉妹たちよ、祈りましょうというような、そんな願いを持ってっていう、ところがお嬢さんの出産を終えて日本に帰国し、いざ第2期ミャンマーに帰ろうとしたところが スイッチが入ることができない、もうどうにもならない、溺れそうな鬱に、重い鬱になってっていう、祈れなくなり、聖書を読みたくても読むことができない状況になって、初めて祈られていることの恵みに気づかされ、神の国はお前一人で担えるほどそんなに小さくはないぞと語られて、ギラギラ宣教してやるぞというギラギラのところから、へなへなにもどうにもならないものになって、でも宣教師を辞めるつもりだけれども、一度ミャンマーの地に戻らざるを得ないという、そういう中で先生は復活の主に出会って、主がそこから働かれて、宣教とは自分がなすものではなく、主が働かれるのをその傍らで見させていただくことだということが分かったっていう、その話をさせていただきましたけれども、一つですね、もう一つ、本当にそこにはエピソードがありまして、それがヨハネの福音書、主がヨハネを通して語られた大宣教命令、このことをご一緒したいわけでありますけれども、先生が第2期でこのミャンマーの地に行かれた時に教えられたことっていう、それまではなんとかミャンマーの地と呼ばれるために、自分の力と聖書知識によって、言うならミャンマーの人たちをですね、聖書の真理によって屈服させようって言いますか、そんな思いだったっていう、仏教に比べていかに聖書の真理が豊かなもので、正しいものであるか、仏教はこう教えていますね、でも聖書はこう語ってるんですよ、聖書は仏教よりも一貫性があり、高度なこの倫理性を持ってっていう、どうですかって参りましたっていうか、そういうような説得と言いますか、宣教っていう真理による説得っていうけども、その方法は相手の心に傷を残すっていう、感情を残すっていう、力がないから何も言い返せないけれども、何々をいただくためには甘んじて頭を下げるしかないけれどもっていう、しかしそうした方法っていうのは何かの時に問題が吹き出すっていう、ちょうど普段健康な時には抑えられている体の菌が弱っている時にこう吹き出してっていう、悪さをするようなっていう、そんな話をお聞きする中で、土井義雄先生って、一度見かけにお越しいただいた先生のことを思い出しました、シャープにお勤めでいらっしゃって、そして本当に素晴らしい働きをなさって、でもいざという時に、退けられてっていう、でなんでっていう、そこからイエス様に出会って、最終的にはシャープにおいて人材育成が任されてっていう、そして、東京の方の首都福音という大きな教会でしたけれども、問題が起こった時に、その士官牧師が辞任せざるを得ない、その中で、教会をまとめていかれたっていう、そんなお証し、を聞かさせていただいたのを覚えてらっしゃる方もあろうかと思うんですけども、思い出して、昨日ですか、昨日お電話をさせて、先生お久しぶりです、おかわりありませんか、このお見かけの剣道式にも来ていただいたもんですから、いや81歳になってって、元気にしてますよって、まあ頭がはげたぐらいですかねっておっしゃってそしてですね、先生頭がはげておられるのは以前からもそうだったと思いますが大笑いをしたようなことだったわけでありますけれども、そうした中でこの先生が示されたこの箇所っていう、 なんとか力によって説得をという。でもそのところでですね、後世はこのヨハネの20章の21節の言葉を主から語られたそうであります。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。お前はどこからミャンマーの宣教を始めようと考えているのか。私は父の身元にあった御位を捨てて、会話桶に身を横たえるところから始めたんだぞ。ミャンマーの宣教をどこから始めようとしているのか。父が私を使わしたように、私もお前を使わしたいんだって。私は御位を捨てて、会話桶に身を横たえるところから。ヘロデに2歳以下の男の子を皆殺しにしろと命令を、命狙われて、もしマリアとヨセフがエジプトに逃げるのが一足遅れていたならば、命を落としたであろうし、あるいはかといってマリアが慌てて私を、幼子私を抱きかかえて何かにつまずいて落としでもしたら、私は足苗になっていたかもしれない。人に持ち運ばれ、助けられ、教えられなければ生きていけない。そこから私は始めたんだよとは主に語りかけられたそうであります。そうするときに、先生は共に生き、共に自分の人生に、生涯に寄り添い続けてくださっていた主の姿が見えてきた。そして気づかされたそうであります。言葉による宣教というのは刈り取りのためであって、それまでの寄り添いの歩みがなければ借り入れにはならないんだって。愛と祈りの種をまかずして、本当の収穫、神の家族、主が願っておられる教会にはなっていかないんだって。言葉、すなわち力による伝道ってのは、ややもするなら自己満足、あるいは上から教えてあげましょう、助けてあげましょう的になる危険性があるっていう。けれども主は最大限人を人として大切に関わってくださった。サマリアの女のに関わるときに最初に主が語られた言葉をご存知ですか？覚えておられますか？私に水を飲ませてくださいませんか？遊女であった女に対しても、人を人として最大限大切に扱おうとする。決して力によって、いや上から何か教えてあげましょうという、そういうことではない。そうでなければたとえ救いを告白したとしても、神の家族とはなっていかない。問題が起こった時に、助けられることは感謝だけれども、問題が解決したらそこから離れていってしまうって。その時に私が示されたのは、新学校入学する前、そして古い聖書の中にこう書いている言葉ですけれども、皆さん E.M. バウンズの祈りの力っていう名著を読まれたことある方いらっしゃいますか？ぜひ読まれたことがない方は読んでみられたらと思うんですけど、そこにはですね、こう書かれています。力とは危険なものだ。神は妬む神である。神は清くない心に力を与えられることはない。力とは危険なものだから、神は清くないものに力を与えられることはない。言葉には力があります。 確かにイエス・キリストは人の姿をとって私たちのところに来てくださる、受肉する前に天地の創造においてご自身の言葉によって全てのものを作られた。言葉には力がある。確かに主はそのようにしてご自身全てのものを作られた。ですから言葉は正しく用いれば人に命を与え、人に将来を作り、新たな希望や関係を生み出すことができます。しかし間違って用いれば言葉は、力は人を傷つけ死に追いやることにもなる。イエス様はこの言葉による力による宣教の前に30年の生涯を費やされた。イエス様の言葉には人に寄り添い助けようとする30年の祈りと愛があった。それは単なる力ではなく、言葉ではなく、人への愛であるということに手を気づかされた。父が私を使わしたように私もあなたを使わす。私は父の身元にあった御蔵を捨てて貝分けに生まれるところから始めたんだぞ。先生はそれに気づかされて受け取られて始められたそうであります。すると神様が働かれた。給水塔、もうその一つでありますけれども、上からでもなく教えてあげようでもなくっていう、その時主が働き始められたって、思いもよらない、先生がどうとかこうとかではなくて、神が人を送り人と出会わせ不思議をなされて。けども、私たちは皆さん、善悪を知る木から取って食べてはならないと神様が命じられたにもかかわらず、善悪を知る木からその実を取って食べたアダムの子孫である私たち。どうしても私たちは知識偏重に、正しいか間違ってるかという基準に支配されがち。その手にした物差し、正しいか間違ってるか、その物差しで物事を測ろうと。しかし主が求めておられるのは何か、命の木によって生きる、命の実による、主への信頼、共に生きる愛の交わり、その神と神にある関係の中に生きる交わり、その中に生きるときに必要な導きはその時その時与えてくださって、私たちが到達すべき約束の地に主は必ず導いてくださる。まず神の国とその義とを求めよう。これが大切っていう。息を吹きかけて22節に、先生にとっては本当に息を吹きかけて言われたっていう、聖霊を受けなさいって、ここもすごい感動されたそうです。息を吹きかけ、土の塵で人を作り、そしてその鼻から命の息を吹きられたってあるじゃないですか、創世記の2章に。ああ同じなんだって、ここから始めるんだっていう、初めから新しい創造を神様は本当にイエス・キリストの十字架の贖いを通して完成されようとして、その恵みに預からせていただこうとしているんだ。ここからなんだ。父が私を使わせてくださったように、私もそのようにミャンマーの人たちのために使える。 それがその道の人たち、キリストにある人たちの生き方、そう考えるときに一つも本当に何一つ無駄なことってないな、私の生涯を振り返ってみましてもたくさん失敗をし、本当に、迷惑をかけ、いろんなことがありますけれども、もう全てが、何と言いましょうか、そうしたいろんなことがなければ今の気づきはありませんし、そしてこんな私でも主は憐れんでくださってっていう感謝はなかったと思いますし、すべてを益にしてくださると言いますか、日本の文化は、失敗した人に レッテルを貼って、彼はこんな失敗をしたからダメだっていう、まあ、そういう傾向が強いようにも思いますけれども、しかし神の国の文化はそうではない。失敗をした者に対して、いや彼はそのところから神の恵みによって回復した、彼ほどに神の恵みを、神の憐れみを、神の愛を体験した人はいないっていう、彼にもと主は私たちを用いてくださる、励ましてくださるっていう、なんと本当に感謝かとこう思うわけでありますけれども、皆さん、私は生涯牧師として立てられたんですけど、皆さんはどんな働きに召されているかご存知ですか。皆さんは宣教師ですよ。皆さんは宣教師として立てられている。それぞれの地において使わされている。父が私を使わしたように私もあなたを使わす。失敗がありますか。いいえ、ありません。キリストにあるときに全ては恵みに変えられて、主の御名を証しするものにされます。今日の石川兄弟の証もまさにその通りでありました。最後に、その証をさせていただいてと思いますけれども、14歳の時にいじめを通して、ですね、苦しむ中で世界の人口は57億だと教えられて、57億人の分の1か、私に何の価値があろうかっていうところで引きこもりを決めてっていう。 でも、100匹のうちの1匹の羊が失われた時に探しに行かないだろうかという、その主の愛に触れてイエス様に出会い、どうしてこう2000年前のユダヤのお話が私のところにまで届いたんだろうと伝道師の先生に聞いたら、これは私だけでとどめてはいけないと思って、次の人にみんなが伝えたからだよ。すごく納得して、主よ、もし私でもよかったらその働きに使っていただいてもいいですよって。それが14歳。でもあとはこういろんなことがあってですね、そして20歳頃に 20代はそれをこう見ないように、見ないようにそこに向き合うと宣教師にという語りかけを、主が語りかけられるんじゃないかって怖くてですね、もしそう主の御声を聞いたらどうしようと思って不安で、こう見ないように見ないようにしてたという状況だったそうであります。まあ、そんな中でですね、教会から依頼をされて青年の時に、東京で持たれるあるセミナーに参加してきてほしいと、祭日を利用したセミナーだったそうでありますけれども、分かりましたとしてセミナーに行くわけですけども、行く前にね、歯が痛くなったんですって。なんとなく痛いなって、ちょっと大丈夫かなと思って、でセミナーにいざ出て、そして夕方ぐらいになるともう痛くてもうたまらないと、どうにもならないって。で救急の病院に行こうかと思っても歯医者をやってなかったそうで、 それでバッファリンとかいろんなものをもらってもう我慢してと。それで、夜を過ごすわけですけども、とてももうバッファリンももう一口これ以上飲んだらいけないっていうところまで、でもどうにもならないって、なんか知らんけどいろんなことを言ったそうです、神様に。神様ごめんなさいとか、わけわからないから許してくださいとかですね、あるいは神様なんとかしてくださいとか、神様悔い改めますとか、痛いですとか、あ、そうだ、賛美の力っていう有名な本があるんですけど、試練の時に賛美をしたら神様が働いてくださるとか、それで神様あなたを心から賛美しますとかですね、まあもういろんなことを、したそうでありますけれども、もうどうにもならない、もう油汗が出てきてって、もうどうにかしてください、神様痛いですって、夜中の4時ぐらいの時に、主が来られたのを感じたそうです。主の臨在を感じたそうです。そして黙れと主が語られた。お前は自分の歯が痛いだけでそれほど泣き叫ぶように助けを求めているのに、お前は神であるこの私の耳に届いている罪のために苦しんでいる未練地の人々の魂の叫びが、痛みが聞こえないのかと主に語りかけられたそうです。時に構造先生は、主を許してください、わかりましたと告白した時に、その歯のどうにもならなかった痛みは癒されたそうです。そして構造先生はそれから腹を決めて、そしてミャンマーに向かう準備を。けれども最初はそのギラギラとミャンマーの地の宣教の地になるんだというけども、お取り扱いを受けられるわけでありますけれども、すべての道で主を告白するなら、主は私たちの生涯に起こったすべてのことを益にして用いてくださるお方。皆さん、私たちを用いたいと願っておられる神がおられます。そして、いや私は言葉の人ではありませんという人がいらっしゃるかもしれません。いや、言葉ではなく生き方を通して、もし本当にいざとなった時に、言葉が必要な時に、言葉が語れない時に、主ご自身がその人に現れて語ってくださいます。主の恵みに応える人生。お前は自分の歯の痛みで叫んでいるけれども、私に聞こえる滅び向かう魂の痛みが聞こえないのか。私たちでなければ届きえないところがあること、受け取らさせていただきましょう。そしてマタイの福音書、マタイを通しても主は大宣教命令を語られましたけれども、主に愛された弟子ヨハネを通しても宣教命令を語られたことを、この朝受け取らさせていただきましょう。父が私を使わしたように、私もまたお前を使わす。神の御位を捨てるところから私は始めたよ。そのご愛にそれぞれ応答させていただきましょう。共に祈りの時を持たせていただきましょう。